おいでよ、とこさい。
ラジオの聞きの皆さん、こんにちは。早稲田大学 FM 早稲田2年の清水俊と申します。この番組おいでよ、とこさいではですね、早稲田大学常沢キャンパス祭実行委員会の方々をお招きして、早稲田大学の常沢キャンパス祭の魅力、そして概要ですね、そんなものをいろいろ聞いていくシリーズコーナーでございます。本日第1回ということですね。記念すべき第1回目、大物に来ていただきました。常沢副代表の方ですね、スポーツ科学部の2年生原田真美さんです。こんにちは。
こんにちは。
本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。常沢副代表、スポーツ科学部2年の原田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。原田さん、副代表ということで、
はい、
副代表のお仕事を簡単にお伺いしてもいいでしょうか。
この副代表の仕事はやっぱ今特にないんですよ。
特にない。
はい、
特にない。
特にないんです
ね。では何をやってらっしゃるんでしょうかね。
いや、本当に今まで特になかったので、
はい、
やっぱ誰かがやっていたけれども、誰がやるんだったか曖昧な仕事を、まあ、副代表のものとしてちょっと分取って自分のものにしていって、ちょっとアイデンティティの確立にね、努めているのが現状です。
なるほど。こう試行錯誤しながら、
はい、
という副代表です ね、 ですね。なかなか去年までの副代表とはまたちょっと違うということですかね。
そうですね。去年までの副代表は、はい、他の局長として活動している一方で、ちょっと名前だけ副代表をやっていらっしゃったので、去年とはまた違う
新しい仕事ということですね。
はい、
もう本当に仕事を自分で見つけるところからということですね。
そうですね。
まあ、こう僕たちも、私たち FM 早稲田も早稲田祭ではゲストの方を呼んで、うん、早稲田祭電波ジャックということでね、
うん、
公開生放送はしていて、うん、まあ、そこでもうみんな忙しくなるわけですけどね、うん、こう狭間の仕事というか、誰が手をつけるのかよくわからない仕事っていうのはありますからね。そういう仕事をこう率先してやっていくっていう人は僕のサークルにもいましたので、
はい、
こう本当に重要なこう役目ではないかなと思います。
ありがとうございます。
原田さん、なんで副代表になられたんでしょう。
はい、それすごいなんか難しい話なんですけど、
もしかしたらこう常沢のインスタの中の派閥構想みたいなね、どうどうした話にも手を突っ込んでしまっているのかもしれないですけど、
なんか綺麗な話だけだと、
はい、綺麗な話、そうですね、
綺麗な話だけだと、前まで私が所属していた総務局は、
はい、
本当に大事な仕事もたくさんやっていたんですけれども、はい、お祭りそのもの自体には直接手を触れる仕事が少なかったので、常沢そのものに関わってみたいなと思い立候補しました。
なるほど。総務局にで、今まではお仕事をされていたということで、
はい、
例えばどんなお仕事されてたんですか、今までは。
そうですね、夏合宿や冬合宿、春合宿など の準備とか、それから総会という全員で集まる会議の準備や、本当にこまごました事務仕事みたいなのを総務局でみんなで行ってました。
いや、まあ、事務仕事というかサークルの運営ですよね。こう、
はい、
そんな感じの印象を受けるんですけど、
そうですね、
こうサークル自体、実行委員会自体が、まあ、常沢キャンパス祭を実行しているわけですけど、
はい、
その実行委員会をさらに運営していくみたいな、ね、まあ、重要なお仕事
お仕事ではあったんですけれども、ちょっとお祭りに自体に関わってみたいなと思いまして、
こう何か新しい仕事をということで、はい、なるほどなるほど。ということで、オープニングは、この辺りにしてですね、早速コーナーの方入っていきたいと思います。原田さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
教えて常沢。はい、ということで教えて常沢のコーナーです。事前にですね、メールで常沢の方々に質問をいっぱい募集していたんですけれども、なんといっぱいメールが送られてきておりまして、その質問をですね、常沢キャンパス運営スタッフの副代表原田さんにぶつけていきたいと思います。お願いいたします。
お願いします。
こういろんな質問が来てるわけですけれども、基本的にどんな質問でも大丈夫ですよね。
はい、もう全然大丈夫です。
全然もう副代表の責任で。
そうですね、
失言があっても、まあそれは責任ということで、知らない、
知らない、
もう職を通して答えていただければと思いますね。ということで早速最初のお便りを読んでいきたいと思います。ラジオネームミシッピさんからです。 常西の原田さん、こんにちは。
こんにちは。
私は常沢キャンパスの1年生です、
はい。
常キャン生ですが、サークルは早稲田キャンパスで活動しており、常沢には参加しませんでした、
うん。
今年も早稲田祭で発表しましたということですね、うん。そんな私に常沢と早稲田祭の違いを教えてくださいということですね。どうでしょう、常沢祭と早稲田祭の違いといいますか、なんで常沢祭の特徴みたいなものがあればぜひ教えていただきたいんですよね。
そうですね、
はい、
多分あの早稲田祭とかは、
はい、
まあ、学生さんがすごいいっぱいいらっしゃると思うんですよ、
まあ ね、
それこそ大学生もそうですし、
うん、
なんか高校生とかいろんな、なんか若い学生さんがいっぱい来ると思うんですけれども、はい、常沢はどちらかというとなんか、まあ、悲しいんですけど、まあ、学生はおそらく常キャン生ぐらいしか来ないんですよね。
なるほどな。
でもその代わりにあの地域に住んでらっしゃる、まあ、おじいさんおばあさんとか、それからあの子供たちが比較的たくさん遊びに来てくれるので、あの地域に密着している学園祭じゃないかなっていうのが常沢のいいとこであり特徴だと思います。
地域密着型なんですね。
そうですね、
確かにこう早稲田祭は、まあ、早稲田大学の学生が多いですけど、
うん、
確かに高校生もいっぱいいますし、他の大学の大学生もね、
うん、
こう遊びに来ているという印象は受けますね、
うん。
僕申し訳ない、僕も常沢祭は行ったことないんですけど、
いやもうあの、ぜひ本キャンの方々にも、それからいろんな大学の方にも、もうなんか観光みたいな気持ちで本当にいいんで、ちょっと所沢キャンパスにも文化祭の日に遊びに来てほしいなって本当に思ってます。
なるほど、はい、そういうことですね。こう地域密着型で年齢層は広い、
広いですね、参加者の
年齢層が広いということです、
ね、多分平均したらちょうどいいぐらいに真ん中ぐらいになるんじゃないかなって思うんですけ ど、
なるほど
真ん中の層の方が少ないですね。
こう、まあ、所沢にキャンパスがある小手差し駅です、
うん、
そこちょっと何でしょう、東京の東側からは少し遠いイメージはあって、うん、まあそれはそれで大変な部分もあるとは思うんですけど。
そうなんですよ、あの所沢キャンパスっていうんですけど、
はい、
最寄りがそもそも所沢駅じゃないんですよ。
それはあの皆さん言うとこですよね。
そうなんですよね、
詐欺だと。
そう、
所沢キャンパスなのに所沢にない
ないという。で、所沢から、まあ、10分ぐらい電車で行った小手差し駅にあるんですけど、
はい、
またその、
西武線の
小手差し、そうですね、西武池袋線の小手差し駅にあるんですけど、はい、そこからまたバスで、まあ、20分ぐらい。
20分もバスで行くんですね。
そうなんですよ。です、もう遠いですね。
遠いですか、やっぱり。
遠いですよ。
毎日通っていてもまだ遠いと。
まだ遠いですね。なんかちょっと立地条件が、まあ平たく言うとあんまり良くないんですよ。だから立地条件もあまり人がいらしてくれないなんか要因ではあるのかなと思うんですけど、まあぜひ来てください。
なるほどなるほど、ありがとうございます。こう所沢キャンパス祭は早稲田祭に比べて比較的新しい文化祭ではあると思うんですけど、
うん、そうですね、やっぱ新しい文化祭なので、あの実行委員の自由な発想とか、
うん、
そういう企画とかで毎年いろんな色で、いろんな色っていうかいろんな文化祭になっていくと思うので、そこも魅力の一つだと思ってます。
ちなみに今年は原田さんたちはどのような色で常沢は運営していきたいと考えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、今年はやっぱりあの地域密着がいいところでもあるんですけども、やっぱ外部からもいろんな方に来てほしいので、
うん、
あの外からも学生さんを呼べるような、なんかパッと華やかな色を出していけたらと思ってます。
そうなんですね、
はい、
こう私も前所沢祭運営スタッフの代表の関野さんとちらっとお話をさせていただいたことがあって、
うんうん、
関野さんもというか、あの所沢の運営スタッフの方々はみんな所沢は地域密着だから地域密着だからってことはおっしゃいますよね、うんうん、こうなんか僕の勝手な印象なんですけれども、
うん、
こう何年かこう地域密着ということで積み上げてきて、こうそろそろもっと外に手を広げていこうかっていった印象は受けるんですけれども、
いやもう本当まさしくその通りで、
ああそうなんですね、はい、いや今年はやはりこう原田さんはじめスタッフのみんなが新しい外に向けてということで、
うんうん、
企画なり努力をされているということですね。
はい、
ではぜひぜひ、早稲田キャンパスの皆さんも、また早稲田大学にあまり関係ない皆さんもですね、所沢祭遊びに行っていただければと思います。
はい、
ではそろそろ次の、質問いきましょう。
はい、
では次のお便りです、うん、ラジオネームきのこさんからのお便りです。きのこさんありがとうございます。
ございます、
この方ちょっと面白いですね、では読んでいきますね。 トコサイ運営スタッフ2年のキノコです、
うん、
副代表にお聞きしたいのが今年のトコサイの目指す学園祭についてです、うん、改めて副代表の口からどうぞということで、こう組織票ってやつですね、これね、
身内メールですね、ですね
まあまあそういうのも全然もう大歓迎なんですけれども、はい、キノコさん、トコサイ運営スタッフの2年生の方ということでね、うん、改めて副代表の方から今年のトコサイが目指す学園祭について聞きたいということで、
そうですね、やっぱりさっきも話したように、地域に密着している文化祭なので、今年も地域の方々に愛される文化祭を作っていきたいなと思ってます。
やっぱりそこは譲れないんですね。
そうですね、やっぱりいろんな企画がトコサイにはあるんですけれども、例えばフリーマーケット企画っていうものがあって、そのフリーマーケット企画に出展してくれるのは地域の方々ですし、あといろんなステージ企画や、まあ、去年の話なんですけど、ステージ企画などには所沢っていうご当地ヒーローが来てくれたり。
所沢、
そういるんですよ。
あ、いいですね、かっこいいですね。
かっこいいですよ、ぜひ見に来てください。
なるほどなるほど。
であとところんっていう所沢のゆるキャラも遊びに来てくれたりとか。
所沢、所沢とところんが来るんですか。
ちょっと複雑なんですけど。
いいですね、いいですね。
所沢はヒーローで、でもそういう所沢を前面に押し出した地域に密着している企画も毎年やっているので、やっぱりそういう地域、所沢にお世話になっているもの企画がすごく多い学園祭なので、今年もそういった地域に住んでいる方々と仲良く協力して作り上げていけたらなと思ってます。
なるほど、ありがとうございます、はい、さっきも何回も繰り返しちゃいましたけど、うん、所沢と所沢ちょっと見てみたいですよね。
所沢っていうのは毎年ヒーローなので、はいはい、当時ヒーローなのでヒーローショーをやってくれるんですけれども、多分今皆様が思ってるよりも迫力があります。
なるほど、
すごい目の前で所沢とヒーローとその敵たちが戦っているのを見られるので、もう本当遊園地のヒーローショーよりも近いですし、
距離
も大人が見ても面白い内容になってます。
あ、そう、大人も楽しめるという
、楽しめます。もう
そう、なるほど、
まあ、ちょっとこういうのも言っていいのかちょっと分かんないんですけど、その台本も面白いんですよ。幅広い年齢に対応したヒーローショーなんで、
ちょっと後でちょっと YouTube で調べてみてください。
ぜひぜひ見てください。
なるほど、ありがとうございます。あと何か他に所沢祭、うん、今年の所沢祭目指すものとしてありますか？
そうですね、今年の所沢祭のスローガンがおいでよ早稲田の森っていうスローガンなんですけれども、
おいでよ早稲田の森、
はい、
なるほど。
やっぱり所沢、トコキャンの生徒たちは多少なりともなんか本キャンにコンプレックスなものをね抱いてたりしなくもないんじゃないかなって思うんですよ。
している方しない方いっぱい、まあ、それぞれ
いらっしゃるんですけど、まあ、している方もいるんじゃないかなって思うんですよ、
うん、
で、まあ、この文化祭を通して早稲田は所沢にもあるんだよって、早稲田においでみたいな感じのことを、まあ、アピールして、トコキャン生が外部に自慢できるような文化祭を、学園祭を作り上げていけたらなと思っています。
ありがとうございます。そうですね、こう何でしたっけ、都の西北早稲田の森になんていう歌もありますけれども、
ね、
本当にこう西北にありますからね。
都の西北のそのまた西北にあるって言われてますけれども、
都の本当西北の早稲田の森ですね。皆さんもキャンパスに足を運んでみてください。
はい、
どうでしょう、ハルさん、もっと所沢祭のこと知りたいという方、うん、どうやって情報を得ればいいんでしょうか？
まあ、インターネットでひらがな4文字とこさいで検索していただければ、もうホームページもすぐに見れますし、あとツイッターやフェイスブックなど SNS 関連でも発信しているので、そちらをぜひ見てみてください。
そうですね、ありがとうございます。インターネットでひらがな4文字とこさいで検索ですね。そうですよね、去年のトコサイの様子なんていうのも見れたりして、
そうですね、
また面白いと思うので、
はい、
ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。
お願いします。
ということで本日のゲスト、早稲田大学所沢キャンパス祭実行委員会副代表の原田真美さんでした。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。